10章。イエスはそこを立ってユダヤの国境地方に来てヨルダンを渡られた。するとまた群衆が彼のもとに集まった。それでいつもしておられたように彼らにまた教え始められた。そこへパリサイ人たちが近づいてきた。そして彼を試すため、男が妻を離婚することが許されるかどうかについて質問し始めた。イエスは答えて言われた。モーセはあなた方に何と命じましたか？彼らは言った。モーセは離縁証書を書いて妻を離婚することを許しました。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方の心の固くなさを考えて、彼はあなた方にこの掟を書きました。しかし創造の初めから、神はこれを男性と女性に作られた。このゆえに男は自分の父と母を離れ、二人は一体となる、とあるのです。そのため彼らはもはや二つではなく一体なのです。それゆえ、神が首輝きで結ばれたものを人が離してはなりません。再び家の中にいたとき、弟子たちはこのことについて彼に質問し始めた。するとイエスはこう言われた。誰でも自分の妻を離婚して別の女と結婚する者は彼女に対して姦淫を犯すのです。また、もしも女が夫と離婚した後、別の男と結婚するなら彼女は姦淫を犯すのです。さて、彼に触っていただこうとして、人々が幼子たちをその元に連れてくるのであった。ところが、弟子たちは彼らをたしなめた。これを見てイエスは憤然として彼らに言われた。幼子たちを私のところに来させなさい。止めようとしてはなりません。神の王国は、このような者たちのものだからです。あなた方に真実に言いますが、誰でも、幼子のように神の王国を受け入れるものでなければ、決してそれに入れないのです。それから、子供たちを自分の両腕に抱き寄せ、その上に両手を置いて祝福し始められた。イエスが出かけようとしておられると、ある人が走り寄ってきてその前にひざまずき、こう質問した。よい師よ、永遠の命を受け継ぐためには何をしなければならないでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私のことを良いと呼ぶのですか？ただ一人、神以外には誰も良い者はいません。あなたは掟を知っています。すなわち、殺人をしてはいけない、姦淫を犯してはいけない、盗んではいけない、偽りの証をしてはいけない、騙し取ってはいけない、あなたの父と母を敬いなさい、などです。その人は言った。主よ、私はそれらを皆若い時からずっと守ってきました。イエスは彼を見つめ、愛を感じてこう言われた。あなたには一つのことが欠けています。言って、あなたが持っているものを皆売り、貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、天に宝を持つようになるでしょう。それから来て、私の追随者になりなさい。しかし、彼はその言葉のために悲しくなり、悲嘆しながら去っていった。多くの資産を有していたからである。一通り見回してから、イエスは弟子たちにこう言われた。お金を持つ人々が神の王国に入るのは、なんと難しいことなのでしょう。しかし弟子たちはその言葉に驚いてしまった。イエスはそれに答えて、再び彼らに言われた。子供たちよ、神の王国に入るのはなんと難しいことなのでしょう。富んだ人が神の王国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのです。彼らはいよいよ驚き言ってこう言った。実際のところ、誰が救いを得られるのでしょうか。イエスは彼らをまともに見て言われた。人には不可能でも、神にとってはそうではありません。神にとってはすべてのことが可能なのです。ペテロが彼に言い始めた。ご覧ください。私たちはすべてのものを後にしてあなたに従ってきました。イエスは言われた。 あなた方に真実に言いますが、私のため、また良い頼りのために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、あるいは畑を後にして、今この時期に百倍を、すなわち、家と、兄弟と姉妹と、母と子供と、畑を迫害とともに得、来たらんとする事物の体制で永遠の命を得ない者はいません。しかしながら、多くの最初の者が最後に、最後の者が最初になるでしょう。さて、一行はエルサレムに登る道を進んでいたが、イエスがその先頭を進んで行かれるので、彼らは非常に驚いた。しかしその後に従う者たちは、恐れを感じるようになった。イエスは12人をもう一度脇に連れて行き、自分の身に降りかかるはずの事柄について、こう言い始められた。さあ、私たちはエルサレムに登って行きます。そして、人の子は祭司長と諸士たちのもとに引き渡され、彼らはこれを死罪に定めて諸国の人々に引き渡します。ついで彼らはこれを愚弄し、唾をかけ、鞭打ち、そして殺します。しかし、3日後に彼はよみがえるのです。すると、ゼベダイの2人の息子、ヤコブとヨハネが歩み寄ってきて、こう言った。主よ、私たちの求めるのが、どのようなことでもそれをしていただきたいのですが、イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか？彼らは言った。あなたの栄光の時、私たちが、一人はあなたの右に、一人はあなたの左に座ることをお聞き入れください。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているかを知っていません。あなた方は私が飲んでいる杯を飲み、また私が受けているバプテスマを受けることができますか？彼らは、できます、と言った。するとイエスは言われた。あなた方は、私が飲んでいる杯を飲み、私が受けているバプテスマを受けるでしょう。しかしながら、私の右、または左に座るこのことは、私の授けることではなく、それが備えられている人たちのものです。ところで、そのことを聞くと、他の10人は、ヤコブとヨハネに対して憤慨し始めた。しかしイエスは彼らを自分のところに呼んでから、こう言われた。あなた方は、諸国民を支配しているように見える者たちが人々に対して威張り、その偉い者たちが人々の上に権威を振るうことを知っています。あなた方の間ではそうではありません。誰でもあなた方の間で偉くなりたいと思う者は、あなた方の奉仕者でなければならず、また誰でもあなた方の間で第一でありたいと思う者は、みんなの奴隷でなければなりません。人の子でさえ、仕えてもらうためではなく、むしろ仕え、かつ自分の魂を多くの人と引き換える贖いとして与えるために来たのです。それから彼らはエリコに入った。ところで、イエスとその弟子たち、およびかなりの群衆がエリコから出て行くと、盲目の乞食、バルテマイ、テマイの子が道路の脇に座っていた。彼はそれが、ナザレ人イエスだと聞くと、ダビデの子イエスよ、私に憐れみをおかけください、と大声で叫び出した。すると多くの者は黙っているようにと厳しく言い始めた。しかし彼はそれだけ余計に、ダビデの子よ、私に憐れみをおかけください、と叫び立てた。それでイエスは立ち止まり、彼を呼びなさい、と言われた。そこで彼らはその盲人を呼んで、勇気を出して立ち上がりなさい。あなたをお呼びなのだ、と言った。彼は外衣を脱ぎ捨て、踊り上がってイエスのもとに行った。するとイエスは彼に答えて言われた。私に何をしてほしいのですか？盲人は言った。ラボに、視力を取り戻させてください。そこでイエスは言われた。行きなさい。あなたの信仰があなたを良くならせました。すると彼はすぐに視力を取り戻し、イエスについてその道を行くようになったのである。